スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル始まりました。お届けしますのはハンスケと
小関です。
ということで、偽物スノーがやってまいりました、はい、というか、本物のスノーさんは出張で今週はお休みと、先週ちらっとそれをお伝えしたかなと思いますが、
はい、
今週まずね、なんだっけ、3331アーツ千代田、秋葉原の外れ、末広町だっけ、
そうですね、
にある、ギャラリーの方に行きまして、作ることが生きること、東日本大震災復興支援プロジェクト展っていうのを見てきました。そしたらね、まあ、基本的になんだろうな、この震災に関わったいろんなプロジェクトの紹介っていう感じだったのかな、はい、アート系の団体とか、建築が多かったかな、建築関係の団体とか、こういうことをしてきましたとか、これからこういう風にしてくれますみたいなのが、団体ごとにパネルになってて、なんて言うんでしょう、活動内容と、ね、どういうカテゴリーになるのかみたいなので、かなりのやっぱり数がね、
そうですね、
団体だけでかなりの数なので、
はい、
まあ、それに、まあ、それぞれの団体にいろんな多くの人が関わってるっていうことを、まあ、改めてね、こう、見渡すことができて、ああ、まあ、こんだけの人が、まあ、継続してね、こう、応援してるっていうのは少し心強いなという感じがしたので、すごく良かったんですけどね、ボリュームがすごくてね、今回初めてこの3331行ってきたんですけど、まあ、学校の跡地で、もともと小学校がなんかあったところの校舎をそのまま改装してギャラリーにしてるところなんですけど、
はい、
結構スペースがあって、こう一つ一つの展示の内容を見ていくと、とてもこう、1時間や2時間じゃ見れないみたいな。
そうですね。
まあ、ちょっと仕事の都合上、終わりの1時間半ぐらい前かな、到着して、まあ、ちょっと駆け足になっちゃったんですけどね、見てきまして、その中に、小関さんも参加してた山本町の、思い出サルベージも出てました。
はい。
あれ、今はどんな感じなんですか？一応なんか、あの近辺の写真復興、復旧って言えばいいのか。いろんな地域の、そういう写真復旧に関わった人たちの、それぞれの地域ごとになんかアルバムができていて、ここではこんな風にしてました、みたいな感じの展示にはなってたんですけど、8冊、9冊ぐらいアルバムがあったから、ちょっと全部は見切れなかったんだけど、
はい。
結構やっぱあるんだね。
そうですね、なんだかんだで、まあ、大規模に入ってるとこもあるし、まあ、小規模に地元の人ベースでやってるところもあるし、
うんうんうん、
必ず、まあ、大体の自治体で何かしらやってる形跡はあるっていう。
なるほどね。まあ、じゃあ結構多くの写真を救うことができたのかね。
どうなんでしょうね。返却、まあ、山本で 2割ぐらい。
うんうんうん、
なんだかん、枚数ベースだと2万枚とかそのぐらいは戻ってるっていう話なんですけど。
2割で2万枚なんだ。
山本の場合は他の自治体と比べて、枚数だけ異様に多いので、
うんうんうん、
どうしてもそういうベースになってしまうんですが、ちなみに現在、年度末でちょっと新年度から体制変えるもので、
うん、
展示スペース一時休館して、
うん、
4月からまた新体制で、ちょっと規模縮小するのかな。
ほうほうほう。
うん、まあ、もともとその曲がりしてた場所を本来のその、
うん、
なんだ、陶芸講座とかそういう方面で使うという話ですんで、なんかそういうので、住み分けをしつつ、継続して、事業は続くみたいな。
あ、でも、そういう目的に、本来の形に使い始めようっていう動きはあるんだ。
そうですね。まあ、復興もそうですし、まあ、それでも、写真関係でまた、あの、職員さんつけてもらえる予算がついたという話は耳にしていますので、また1年になるのか半年になるのか分かんないですけど、どういう刻みで予算執行されるのかよく分かんないですけど、そういう感じで、まあ、続く体制っていうのはできたという状況ですね。
まあ、でもなんか、その2万枚っていう数にもびっくりだけど、2割しか買い戻れてないっていうのもちょっとびっくりだね。やっぱりまだまだ難しい。
そうですね。顔認識使うようになってから結構ペースは上がってきたという話は聞いているんですけれど。
それ顔認識ってどうやってやるの？
画像、なんだ、来た人の写真を撮ったりとか、その持ち込まれた顔写真を使って、似たのこんなんじゃないですか、みたいなん
だ、ね。出すの？
そういう、システムというか、まあ、とにかくそのデジタル化はしているから、ライブラリーの物量だけはあるんで、多少精度が落ちようがなんだろうが、何かしら数にして返すっていうのはできるんですよ。山本の強みではあるんですね。
場所によってそのデジタルにしてないところもあるの？
というか、してないところの方が多いです。
あ、そうなんだ。
そうですね。返却、そのアルバムの携帯にして返すとか、逆にそういう形にする代わりに、その返却展示に力を入れて、また場を作る。
はいはいはい。
その写真を媒体として、その、なんだ、寄り合いの場に使えるようにするみたいな、そういう演出をしている街もありますし、それはその団体によって結構ポリシーが変わるところではありますね。
なるほどね。まあ、じゃあいろんなやり方でそういうふうにあれしてるんだ。はい、まあそうだよね。みんながみんな一緒でやり方である必要もないし。
そうですね。
まあでもそのデジタル化して顔を認識させてみたいなのっていうのは、何か協力があったんですか？
いや、まず撮影するマンパワーが大量に確保できたっていうのが一つ。あとはそのままライブラリーする。山本の場合はニフィティが全面協力しているので。
あ、実はね。
そこがやっぱりデータベース周りの手を入れ、構築するじゃなくて、そのメンテをしてくれるっていうのが大きかったですね。あとは、結構あちこちの、PC メーカーさんですとか、タブレットメーカーさんですとかっていうか、もう、そういうメーカー名出すの、そういうジャンルでもうメーカー名出ちゃうようなもんですけど、ですとか、あとは、ですね。機材提供に関しては、富士フイルムさんからピクトログラフィー提供いただいたりとか、とにかくね、出力、入力、出力、物に関しては随分あちこちにお世話になってますね。
まあじゃあそういう企業のバックアップがあって、そのできてる感じはある
かもしれない。あとは財団ですね。日本財団。か、あとはシーパーからの援助もいただいておりますし、結構お金、とにかくメンバーが学会方面の人間が多かったっていうのもあるんで、活動するときに金をどっからか調達してこんやな、動くももう動かんぞって言って、そういう事務方で、こういうのをあちこちから確保してくるのが上手い人というのが、いたのがすごく大きいですね。
なるほどね。いや、そのさっき言ってた、じゃあ、その顔認識させて、高校の写真をピックアップするみたいなのっていうのは、ニフティさんとそこら辺がやってたの？
そうですね、自前でベースになるものを作って、そのストレージだとか、
うん、
そういうところでお世話になっているという、
うん、
あのニフティクラウドという、
うんうんうん、
のにかなりお世話になっております。
その認識させるのは自前なの？
どうなん、どうなんだろう。最近その顔認証をやり始めてから実は行ってないんで、その、担当したお兄ちゃんに聞くと大体わかるんですけどね、うん、大学生の。
うん。うん。まあ、ちょっと聞いてみて。
はい。
うん。まあでも、まあ予算について、まだ継続はしていけるということなので。
そうですね。とにかくもう、時間がというかね、継続して、
うん、
提供し続けるということに、
うんうん、
ある程度リソースを突っ込まないと、本当にこう、やっぱりね、多いんですよ、その、なんかあれやりますよ、これやりますよって言って、花火だけ打ち上げて帰っていっちゃう人みたいなの。
ああ、はい。
そういうのやっちゃうと、本当にこう、ね、なんのために、やってんのか分かんなくなる部分も多いんで、
うんうん、
そこら辺については割と神経細やかに、
うんうん、なるほどね、
いけるようにしておりますね。
まあでも2万枚で2割っていうのはまだまだだろうからね、まあ1枚でも多く持ち主のところに戻るといいなっていう気がしますが、まあでも今後いろいろ問題になってくるかもしれないね。ある程度の期間が来た時に残ったものどうするかとか、そういうのってもう方針、
あ、それはもういずれ遅かれ早かれ出てくる話なので、うん、難しいですね、
うん、まだそこら辺方針みたいなのは決まってないの？
今のところはとりあえず返せるだけ返すという、
うんうんうん、
そこに、ね、集中してますけど、いずれどっかの段階で、うん、処分せざるを得ない時っていうのは出てくる可能性はありますし、うんうん、まあもしくはどっかで引き取るかっていうか、間違いにそういうのを引き取れるキャパシティがあればいいんですけど、
そうかそうか、
自治体そのものが被災して機能低下してる以上、そんなに無理なんて言えませんしね、
うんうん
うん、というのもあるんで、ただやっぱりまあ基本はその住民の方がどうしたいかがあって、それでできるだけのことはしますっていう基本のなんだ動き方自体は全然こうブレてないんで、町の人と話をしつつ考えるっていう方向になると思います。うんう
ん、はい、まあ、ということで、ちょっとまあね、この八女町以外にも、まあ、その写真関係でもたくさんありましたし、あの、仮設住宅のね、仮設住宅ってなんかこう、企画みたいなのがあって、みんな同じものなのかなと思ってたんだけど、ね、結構なんか木造のがあったりね、なんかあの、プレハブの長屋みたいな、感じの作りのところが、まあ、当たり前というかそれしか知らなかったんだけど、あ、もう一つあれか、コンテナ貨物のコンテナを改造して作ったやつがあるっていうのは、はい、写真では見させてもらったことがあったんだけど、なんか木造のでね、なんかなんていうんだろうな、こう単純に並べただけじゃなくてコミュニティスペースみたいなのうまく間々に作ってあったりとか、うん、結構いろんな形のその仮設住宅ってあるんだなと思ってね。
自分はあ、なんか自治体によりみたいですね。
あ、そういうことなんだ。
ただ結局なんだっけ、いわゆる仮設住宅線とした仮設住宅っていうのは企画があって、
うんうん、
ね、申請して提供してもらってみたいなになるだけど、うんうん、そうやってると冬来ちゃうから、もうとっととどうにかして、
うん
うん、あ、予算のことを後から考えて執行して作ってしまえみたいな、
うんうんうん、
やった街っていうのもあったりするんで、そういうところでこう作ってるものについて差が出てくる
なるほどね、
っていうのはあるみたいです。あとは建材が手に入るかどうかっていうのもあっただろうし、去年のね、春から夏って本当にこう復興するにも物がないっていうか、うんうんうん、その材料が入らんっていう感じだったんで。
まあ、なるほどね。なんかあの、やっぱり、その木造のところに関しては地元の木材を使ってみたいなことは書いてある
から、
多分そういうアクセスのいいところの地域の 仮設住宅だったのかもしれないですけどね。なんかいろんな形があって。まあ、かなり多くの人がやっぱ関わってなんとかしようっていうふうにね、してる人たちがやっぱ多いんだなっていうのが確認できただけでもすごい高価値があったかなという感じがしたんですが、まあ、欲を言えばもうちょっと時間をかけて見れるとよかったんですけどね。まあちょっとこの配信の頃にはというかもう今収録してる時点で終わってしまっているんですが、また何か機会があったら皆さんも、足を運んでみてはいかがでしょうかということで、今週のメインです。先週は、スノーさんの、ニコン 1J の、レビューでしたが、今週は小関さんが使っていた感じのレポートです。
はい。
ポッドキャストステーションスクランブルからのお知らせです。
みんなのダイエットでイベントやるぞ！
昨年8月の渋谷イベントがさらにパワーアップ！
ムーバレックスをベースにあなただけのダイエットプログラムをご提供。未公開のムーバレックスも披露しちゃいます。興味のある方はツイッターでハッシュタグシャープ37ダイエットをつけてつぶやいてください。
お待ちしております。
ポッドキャストステーションスクランブル。
はい、ということで、まあ、ざっと最初レビューからいきましょうか。
はい、
はい、
お借りして結局使えたのが3時間か4時間ぐらいかな。
そうかそうか
という感じで、日曜の昼間に持ち出して夕方まで撮ってくるっていう感じだったんですけど、
うんうんうん、
まずね、望遠普段使わないんですよ。
はいはいはい。
です。まず何を撮るかなっていうところから始まって、
うん、
まあ結局近所一周して帰ってきたんですけど、
うんうん、
だから最初のしばらく撮り始めの頃はあのカメラに戸惑う前に画角を、
うんうんうん、
馴染むまでちょっと時間かかったっていう。
あ、なるほど、ね、
そっちが大きかったですね、
うん、
だから撮り始めたら割と早くて、
うん、
まあ、あの とにかくね起動終了撮影、うん、みんな大体早いんで、
う
ん、
キビキビした感じ。
そうですね。でもこれは多分そういうもうカメラ任せにして撮るもんだろうっていう風な感じだったから、もう最初から最後までプログラムオートにして、
うんうん、
あのもう全部カメラに任せて、
うん、
本当に明暗がきついところだけ露出補正するぐらいの、
うん、
そういう撮り方でバーッと撮ってました。
はいはいはい。うん、まあでもそういうスタイルでっていうのが基本的なコンセプトとしてありそうな感じはしますよね。
こう、そうですね。
気軽に打ち出して、こう、気軽に楽しむみたいなね。
はい。
だけど、こう、なんか、こう、したいなっていう意思が働いた時にはちゃんとそれも応えてくれるみたいな感じのイメージありますね。
はい。
うん。
やっぱり、速さと待たされないっていう、
うん。
う
んうん、そっか、
そこの2点が、
うん、
うん、警戒さにつながってるんだろうなと思うんですね。
うん、
ね、撮ってる時に、まあ一応テスト用だから、ロート JPEG と同時記録とか、そういう、こう、無駄にこう、データ量が多い撮り方をして、
うんうん、
で、撮ってたんですけど、うん、それでも、連写モードにして、ダーってしばらく、なんか何コマとか立て続けに撮っても、
うん、
書き込み待ちとか全然ないんですよね。
うんうんうん、
速度低下とかはあんまないんですよ。
うんうん、
あ、それは本当にすげえなと思って、その処理系とメモリーをもうめちゃめちゃこう、山盛りにしている感じがあって、
うんうん
うんうん、あれは良かったですね、
うん。でもなんかもうちょっとそのバッファとか増やしたいっていう要望をなんか、あの開発の方に送ってるみたいなことも言ってました。
へえ、うん、まだ足りないっていう人いるんだ。
うん、
すごいな。
ああ、だからやっぱりスポーツ系で使おうっていう人たちが、
はいはい、
うん、 もうちょっとバッファを上げてくれたらみたいな要望があるらしく、でもそういうなんか、まあね、今回お借りした、ニコイメージオブジャパンさんの人とこうやり取りさせてもらえるからなんかそういうお話が見えてきてるっていうのはあるんですけど、まあこれはどこのメーカーもやってるんでしょうけど、なんかすごくそのフィードバックに対してこう真摯にね、いろいろ話を聞いてくれて、それをこう上に持っていこうっていう風にする感じはすごいなと思うんですけどね。なんか本当に変わって出てきそうな気がしてはいますけどね。
あとはあれですね、音しないんで、それはうるさいカメラ嫌いな私としては非常に好感を持ちました。
ああ、静かだもんね。
静かって言ったら、まあ、構造的に全然音しないですからね。あ、何コマ撮ったのかわかんないっていう。
ああ、そう。J、V の時はあんまり気にならなかったんだけど、J の時って、切った感じがなかったりしない？はい、
あの電子シャッターでメカニカルに切れる感触っていうのはないです
か？ないからね。なんかこう、あれ今撮れたみたいな感覚がちょっと何回かあった覚えがあるんですけど。
うん、撮ったかどうかわかんなくて、再生見ると6枚ぐらい撮れてて。
あ、そうそうそうそうそう。だ本当に。
連写単写が本当にボタン1個で切り替えみたいになってますから、初期設定だと。そうすると、なんかこう気づいたら連写にしてて、気づいたらものすごい、しかもなんかその辺の壁とか撮ってんのが6倍とかどこっちゃってあれみたいな。
そうなんで、ほんとそれぐらいこう音がしないから、そのそれに慣れてないとこうね、そんな感じになっちゃうよね。
そうですね、
まあだからほんと音がないっていうのは、まあちょっと僕がお借りした時もその音がないっていうのを武器に何かができたっていうことはなかったんですけど、もうでもいろんなところでその音がないっていうメリットを感じれることはあるだろうなっていう気がしますよね。
まあ、街の中で撮っても、違和感も与えないというのがあって、まずカメラ自体が小さいからこう人に圧迫感与えない、周りに歩いてる人から意識されにくいんで、気軽に構えて撮れやすいっていうのはあります
ね。うん、うん、ね、
うん、で撮ったセットとか、あれ今あのフリッカーの方に写真をまとめてアップロードしているんですけれど、あの撮ってるものもね、大体また例によって猫かって感じで。なんか、ね、猫と飯とそんな感じのばっかりの写真ではあるんですけど、そうですね、明暗きついところでも、結構色がちゃんとつながるのはすごいなと思いましたね。センサーが、一眼レフとかと違に比べるとちょっと小さいんで、どっかでなんか色飛んだりとか潰れたりとかしやすいのかなと思っても、現像してみると案外ちゃんと色が出てくれたりとか、あ、やるじゃんみたいな感じで見ていたことは多いです。あとはそうですね、トーンもそうなんですけど、あとノイズもまあ思ったよりは出ない。っていう感じで、まあ気にする人は気にするんだろうなとか思いつつも、まあ私が割といろんなもん触りすぎてて、多少こうザラザラしててもこう目が慣れてるっていうのもあるのかもしれないですけど、あんまり嫌な感じはしないっていうのは、良かったなと思いましたね。
やっぱノイズ強いのかね。
400ぐらいからちょっとザラッとした感じが出始めるっていうのはありますけど、もうまあコンパクトカメラに比べたら全然ちゃんとゾーンも残ってるんで、嫌な感じはしないですね。ね、本当にね、なんかこう望遠持て余してんなとか思いながら見てますね。 ぱり標準ズームの方が体には勝手知ったるなというような感じではあるんですけど、うんうんうん、でもなんかあれですね、あので今のデジタルカメラのなんだダブルズームキット、
うんうんうん、
みたいなのについてる望遠、
うん、
ズームみたいな感じじゃないですか今回のも、はあ
うん、そうだね。
あんまり昔なんかは結構ああいうレンズってぽやぽやしてあんまり使い物にならない印象はあったけど、
うんうん、
結構ちゃんとすごい失礼な言い方ですけどあよく映ってるじゃんみたいな、
あそういう
標準でそういう印象は受けましたね、
うんうん、じゃあもうデフォでついてくるようなレンズなのに使える感じっていう、うん、とこなんださ
すがに薄暗いとことかだとね、うん、ちょっと辛いですけど、
うん、
昼間ブラブラしてその辺のものを拾い集めるみたいな撮り方であれば、
うん、
全然不満とか、
うん、
あんまり映りに対して不満みたいなのはなかったですね。
へ
え。やっぱ硬い。
硬い。
あの、ニコンシリーズのと前のあのニコン一眼の時も思ったんですけど、うん、コントラストがパキッとしすぎてて、うん、ちょっと自分の好みからすると、うん、もうちょっと弱くてもいいんじゃないのみたいな。
ああ、そうなんだ。やっぱりパキッとした感じなのね。
そうですね。多分レンズそのものはそういう映りをしているんだと思うんですね。っていうのもね、あの、うちは、あの、前の時もそうでしたけど、純正現像環境を使わないで、とりあえずキャプチャー1にかけるという、
うんうん、
非常にこう、メーカーがあまり推奨じゃないデータチェックの仕方をしてしまうのであれ、
うん、
あれなんですけど。そういうの通してもなんかやっぱりコントラストパキッと上がりやすい傾向を感じるんで、多分それはレンズがメリハリがあるというか、
うん、
そういう映りをしやすい、
うん、まあです、そこら辺好みが多少出てくるかもしれないところなんだ。俺こういうパキッとしたの好きなんだけどね。
ね、メリハリはあって、あの映える絵っていう感じではありますね。で、あ、そう、すごいなと思ったのは、あの、また例によって猫撮ってるわけですけど、
うん、
歩く猫ちゃんとピントが追尾して、
うん、
なおかつそこでダーって連写ができたので、
うんうん、
絵をすごく拾いやすいっていうのは、はいはい、ありましたね。
なんか、CM 的に言うとシャッターチャンスを逃さないみたいな。
あ、本当にそんな感じでしたね。あの、胴体に対して、なんだっけ、
うん、
私今回オートフォーカスのモードを AFA ってやつにした、ね、
うんうんうん、
多分あれなんか適当に判断してインテリジェントに追尾しますモードだと思うんですけど、
はいはいはい、
ここで撮っても、
うん、
歩く猫の顔をちゃんと引っ張って、うん、最初に拾ったやつをそのまま追尾して追っかけてたし、
うんうん、
でまあ、手ブレ補正ついてるズームなんで、まあ、そこそこ止まるし、
うんうん、
という感じなんで、すごく撮りやすかったです。
っていうか、猫の顔も認識するの？
顔認識じゃないと思いますね、挙動としては。多分、なんだ、あれはメインの被写体であろうものを自動で判断する
やつで、ちょっと追尾してる感じなんだ。
はい。
うん
うん、あのフォーカス周りは本当に一眼レフと同じ感じでしたね。
うん、うん、そっか、胴体をちゃんと撮れなかったからあれだったんだけど、やっぱそこそこ動いてるものいけるんだ。
そうですね、 2,3 メーター先の猫で歩いてるので、
うん、
まあそこちゃんと一応追っかけてる、
うん、
追っかけてたし、まあ多少胴体動いてるんでブレーとかは出るんですけど、
うんうん、
まあ、ちゃんと食いついているという印象を受けました。
うん、なんかスポーツ関係の方で、あれをコンバージョンつけて、ニコンの、
あれを
つけた時に、それが機能しなくなるみたいなんだよね。
うん、
そういう時に、その、追尾が使えないみたいな話はあったみたいですけど、でも、純正レンズだったら、そんだけちゃんと追えるってことなんだね。
そうですね。コーカスで不満っていうのはあんまり感じなかったですね。だどうしてもあの、なんだ、自動即興点っていうんでしたっけ、
うんうん、
ピント合わせるところが自動にしとくと、あの、ごちゃっとしたものの中、真ん中のピンポイントだけ抜きたいとかいうのは大体合わないじゃないですか。
う
ん、
そうですね。
うん、まあそういう、ちょっと意地悪な条件以外では、
うん、
ピントを合わせたいところに大体ピントが来て、
うん、
まあ押せばそれちゃんと映ってるみたいな。すごいこう、だから、だんだんカメラ持ってる気がなくなってくるという
。ほう。
なんかあんまりこう、肩肘張らずに、もう普通に撮れちゃうから、なんかもういいや、みたいな、
うんうんうん。
すごい堕落させる。カメラだなと思いました。
まあでもそれもすごいことだよね。その、あんまりそのカメラを持ってカメラで撮ってるみたいなのを意識させずに、こう楽しめるっていうのがすごく大きいなっていうね。
だから本当になんだろう、押しただけでいい写真が撮れるカメラっていうののなんか最先端みたいな。
ああ、なるほどね。
未来感は感じましたね。
うん。そっか。
あの J の、J じゃなくてなんだっけ、ニコン1の売りのなんだ、モーションスナップショットでしたっけ、
うんうん、
あれとかも試してみたんですけど、
うん、
一定時間シャッターを押しっぱなしにすると、うん、5枚ぐらい勝手にカメラがセレクトして、うん、あなたが撮りたかったのこんなんじゃなかったのみたいな。
ああ、そんなのがあるんだ。
そういうのを提示してくれる機能があるんですけど。
へえ、それ未来的ね。
大体それっぽい絵というか、
うんうん、
こう、普通に撮って普通に写ってほしいなっていう人が望む絵はこんなだよなっていうのをちゃんと選んでくれるんで。
なるほどね。
で、そういうのでもうバカみたいに連写してて、しかもなんかロージーペグ同時記録とかしてんのに、うん、なんかすごい苦労している感がなくさらっとこんなん撮れましたよって展示してくるってい
う。
その辺がなんか未来感。高かったですね。
そうですね。クールな顔して、うん、セレクトして持ってきてくれるような。
そうですね。
ちょっとした、コンシェルジュ的な感じなのね。
はい。
うん。なるほどね。まあでも、こうするとやっぱりターゲットってすごく広いのかね。なんか、マニアのものみたいなのも最初はあったけど、まあでも、J と V でやっぱり住み分けができてるし、やっぱり、若い人向けみたいなのもあったけど、そんな感じで使えるんだったら、ちょっとご年配の方とかね。
そうです。なんか、写真を撮りたいんだけれど、
うんうん、
あ、違う、ちょっといい写真を撮りたいんだけど、カメラの勉強はしたくない。っていう人は、本当にこれいいと思いますね。
なるほどね。
うん。
いや、
この標準ズームつけて、だいたい撮れないものないですよね。
うん、
普段の生活の延長にある写真であれば。
うんまあなんか、セブンの時にスモさんが言ってましたけど、なんかカメラのせいで上手くなったような気がするみたいな。多分、ね、こういうカメラを使うと、それに似たような感覚は持てるかもしれないですよね。
ですね、うん。自動露出、自動ホワイトバランス、
うん、
とか、そこいらは本当に全然意識しないで、
うん、
なんか大体いいとこに収まるし。
うん
なんか何にも頭を使わなくてもちゃんと撮れるっていう、うん、
それはやっぱ無難なとこに落ち着く感じなのちょっと明るめとかちょっと暗めとかそんな傾向みたいなのは感じられず
大体そのレンジを一通り両端適当なところに追い込んで、
うんうん、
程よく中間に持ってきますっていう、
うん、
だからあ本当に真っ黒い壁ですとか真っ白いものとか、うん、そういうのはさすがに無理ですけど、
うんうん
そういうのになんかちょっと混ざってるぐらいとかであればあんまり極端に引っ張られることもなく、
うん、
なんとなく適正っぽいところで撮れるっていう感はありましたね、
うん、やっぱり難しいこと考えずにこう写真撮るの楽しめればいいやとか、
うん、
そもそもその写真を撮るのがメインじゃなくて何かどこへ行くことがメインであってもうせっかく行ったんだから押さえておきたいぐらいの人たちが、うん、おわいいの撮って帰ってこれたみたいな、その写真に対して興味を持つ導入に、
うん。そうですね、いいと思いますね。
ですね。
とは動画も結構気楽に撮れて。
うん。お、動画。
うん。YouTube に近所のお店で焼きおにぎりを焼いているだけの動画っていうのがあったんですけど、
再生しながらやってみましょうか。はい、3210で押してください。いきます。はい、せーの、3210。
はい。
ほう。これ、結構パシッとというか、その、被写界深度みたいなのってどんな感じだと深いのこれ。
これほとんど開放に近いですけど、まあ、ピントをそれなりに入る。この辺はセンサー小さいから優位に、ほどほどにピントがあって、ほどほどにボケるラインっていうのを取ってくれるっていう感じなんですよね。で、ピントは自動で、なんか構えたところにそれっぽいところに追従しているという印象は受けました。
いや、あんまり考えずにカメラ向けてこれぐらいの感じで撮れる。
そうですね。まあやっぱり望遠で 手持ちでやってるんで、ゆらゆらしてるんですけど。うんうん、でもまあ、昔のに比べたらまあ、そんなに。
うん。色綺麗だ
し。船酔いしないですし、うん。そうですね。色も安定してるのと、あとは、フレーム細かいからかな。なんか、滑らかに。
滑らかだね。うん、確かに確かに。
で、胴体だからって言って、あんまり、像が変な、歪んだりなんだりすることもなく、うん、それっぽく撮れてるっていう感じで。うん、
いや、これ本当に、なんかビデオカメラで撮ったってもわかんないね。
うん、ちょっといいビデオで撮る。うん、こんな感じみたいなのが撮れるっていうのは。
さっき一回ピント外れたけど、この同じシチュエーションで二回目は平気だね。
そうですね。
で、戻るの早いね。一回外れちゃっても
。まあ、はい。うん、だから、動作自体は、結構早いし、まあ、あんまり極端になんか、ピントあちこち行って、酔うみたいな動きはしなかったですね。もうちょっと動くもんとか撮ってみたら、もう少し印象違うかもしれないですけど、据え置きでなんか、ああいう光景撮ってるだけであれば、あんまり違和感は感じませんでした。
ビデオ、だってちょっと下手なビデオカメラ使ったら、この言ってたピントがあちこち行っちゃったりとか、揺れがひどかったりとかあるもんね。
ね、ちょっと気になったのは、録画開始ボタンとシャッターボタン間違えて、というか、コンパクトカメラだと大体こう、なんだ、動画モードにしてシャッターボタンを押し始めると動画再、記録開始みたいな感じになるんで、それと同じ感覚でシャッターを押し始めたら普通に静止画だけ撮れちゃって、しかもなんか16対9の静止画が撮れて、最初どうやって撮るんかなと。ただ、隣にこう動画を記録ボタンがあるんですよね。ちょっと離れたところに。あれがもうちょっと分かりいいところにあってもいいのかなっていうふうには思いました。だから今のカメラだと、背面の親指のポジションとかに大体来るのかな。
ありがちだね、確かに。
うん。なんで、隣り合っちゃうと、なんか、いまいちどっちを押していいか分かんない感じがあるし、でも、もしそうやって並べるんであれば、静止画さ、なんだ、記録してるときに、動画記録ボタンを押したらその場で動画撮り始めるぐらいの動作してくれてもいいよなーっていうふうに思いましたね。なんか動画の切り替えレバーがついてて、なおかつボタンが2つあってっていうのはちょっと戸惑うことがあったんで、
こっちで切り替えしてるんだからシャッターボタンでいいじゃん
まあ、ね、そうですね。なんかいまいちそのシームレスじゃない感っていうのはあって、あとはスノーさんもちょっと話してましたけど、レンズ回して電源が入る。
はいはいはい、はい。
けど、レンズ戻して電源が切れてくれないみたいな。
そうか。あれでオフになった。
やっぱり私も一人引っかかりましたね、1、2回。
でもそこら辺はすぐ対応してきそうな気もするけどね。
そうですね。
難しいことね。
カスタムでそういう設定でできるみたいなんで、隠しちゃってる。設定隠しちゃっても別に構わないんで、 もうなんか電源操作はレンズの方でだけできるようにするみたいな操作系があってもいいのになと思いました、
うんうんうん、まあ軽快に使える分ね、そういうなんか飛び始めにワンクッションあるとか、
そうですね、余計目立っちゃうっていうのはありますね、うんうんうん、
まあでもここら辺はなんかちょっとしたファームウェアアップデートとかでも変わってくるんじゃないかなって気もするし、
はい、うん、ファームアップってもうすでに実施されているんでしたっけ？
いや、
なんかあったような気がしたけど、
うん、
オートホワイトバランスかなんかかなんかで、
あ、なんかあったような気もするね。まあでも結構そこら辺さっきも言いましたけど、すごくね、そのプロサービスとかいろんなところからこう声を開発に上げてるっていう動きはすごく見えるので、
はい、
どんどん改良されてくるでしょうね。
そうですね、うん、もうとにかくそのなんだろう、触ってみてわかる未来感みたいなのがすごく高いので、
うんうんうん、
なんかの機械でその借りて店頭で触ってるだけだと分かりにくい、
そう、
ね、特にその、
うん、
持って取って早いっていうのは、うんうんうん、実際撮ってみないとわからない部分なんで、
持ち出してこうね、実際あっと思った時にどれぐらいのストレスなく撮れるかみたいなとかはちょっとやっぱり ね、店頭じゃわかんない部分だもんね。
そういうのは一度なんか人に借りるとかでもいいんで、
うん、
体感してもらえると面白いと思います。
うん、そうですね。なんか、うん、非常にその撮ってて楽しい。まあこれ前にも言いましたけど、普通のコンデジで使ってた時に全然感じれなかった、持ち出す上ではコンデジの方が全然楽って、すごいラフに持ち出せるような機種を買った割には、そこら辺はあんまり感じず、その楽しさっていうのがないから結局持ち出さないみたいになっちゃうんだけど、これはさすがにコンデジほど小さくはないものの、持ち出す時に苦になるサイズじゃないので、楽しい部分がすごく見えてくるカメラかなっていうのは僕の印象だったんですけどね。なんか非常に、まあこれ結構今後どんどん世代アップしていくんじゃないかというふうな話もあるみたいなので、
はい、
どんどん改良されてって、なんていうかな、それぞれの方向にどんどんと強くなっていくという楽しみなカメラになるのかもしれないですね。
やっぱり速さは正義なんだなっていうのを思いました。とにかく
普段も遅いの使ってるから。
多分そのハンスさんがコンパクトデジカメで使ってる時に感じる違和感っていうのも、うん、そのレスポンスによるものっていうのはすごく大きいと思うんですね。
あるのかな。なんかね、やっぱりその撮っててあんまり楽しくないんですよね。やっぱ遅さなの。そうするとあれだね、シグマを使えないってことになるね。
はい、そうですね。あれはなんかニコン1の多分対極の反対側にいるようなカメラなんで、
はい、そういうなんて言うんだろうな、対極ぐらい、こんだけベタ褒めしたニコン対極にあるっていうぐらいなものなのに、
はい、
根強いファンがいるよね。シグマもね、
あれは熱狂的なファンというかですね。まあ変わりがないっていうのは、やっぱり大きいんで、
どうかな、
はい、だいたいでもね、ひねくれたファンがとても多くて、
うん、
買いたいと思うんだけどっていうのに対してやめとけばっていうのをまず真っ先に返すっていう、こう
自分使って好きで使ってるのに人には勧めないみたいな、
そういう人がすごく多いですからね。
まあ面白いかもしれないですね。
はい。
まあ、本当に、こちらのニコン1に関しては、もう本当に真逆な感じの印象かな。まあ、シグマはちょっとちゃんと使えてないとわかんないですけど、話を聞くと本当に真逆な感じの印象があるんですが、
はい。
本当に気軽に写真本来のなんか楽しさみたいなのもまたね、再認識できるようなカメラじゃないかなと思いますので、はい、機会がありましたら、ぜひ使ってみてください。で、
はい、
最後になりますが、夜桜撮影会 in 墓地を、
はい、
必 開催します。先週どんな感じで話をしたのか忘れちゃったんですけど、かなり具体的になってはきました。ですね、4月の6日2012年4月の6日金曜日、時間がアバウトです。
はい、
夕方ぐらい、まだ日が残ってるぐらいの写真も撮りたいと、まあそっちの方が撮りやすいだろうし、いい写真も撮れるだろうからっていうことなので、スノーさんは早めに入ると。で、私も夕方ぐらいには行ければというふうにスケジュールは組んでいるんですが、
はい、
この日、午前中撮影をいただいてしまったので、
お
終わり次第駆けつける感じなので、間に合うかどうか微妙なんですけど、ただ、ですね、まあお仕事を終わられてから来られる方もいるでしょうし、まあ、基本、夜中の真っ暗の中の青山墓地で撮るのが、今回の趣旨ですので、7時ぐらいに一回集合をかけます。集合の方はフォトスクランブルのブログの方に、Google の、地図を貼り付けてあります。
はい、この辺っていう感じですか。
非常に、これまたアバウトなんですけど、基本的には、その、青山墓地の中の、まあ、端っこに車止められる場所が、通りがあって、ただ車が、やっぱり他の方もね、止められてたりすることが多いので、どこに止められるかがわからないので、アバウトです。
はい。
大体現場で着いた時に、ここら辺みたいなのをツイートしますので、ツイッターの方で追っかけていただくか、まあ、ここの通り見ていただいて、カメラぶら下げてる、おっちゃんたちがいっぱいいるようなところをめがけていただいてですね、ちょっと声をかけていただければという感じですね。小関さんもなんとか間に合うかも。
仕事をしてから駆けつける予定になっていますので、はい、まあ7時半ぐらいになっちゃうかもしれないんですけど、どうにか合流できそうな見通しは立ちました。はい、
あ、よかったよかった。
はい。
まあ一応コアタイムとかいう言い方をしてましたが、9時ぐらいまでは、います。ただ状況によっては10時ぐらいまでいるかもしれないしっていうのはあるんですが、一応9時ぐらいまではおりますので、間に合う方はぜひ駆けつけてください。で、ここからが追加情報ですが、
はい。
その後、足立区の方のラーメン屋さんに行きます。
はい。
田中商店さんっていう豚骨ラーメンをみんなで食いに行こうと、いう話になってますので、まあ、ここまで参加されなくても、時間が時間ですのでね、帰れなくなっちゃう方は撮影会だけでも構いませんし、撮影会の時間には間に合わないけど、ラーメンだけ食いに行くとかいうのも構いません。ただ時間がね、田中商店さんのところに10時とか11時とかになっちゃうと思うので、帰りましだけ確保しといていただいて、青山墓地から足立区までは何名かは、車2台あるので、乗れるかもしれません。で、まあ、ご自身の、移動手段を持ってきていただくのが一番いいんですが、スノーさんの車が、小関さんが乗って、1、2、3、3人かな。
はい。
で、私の方が、喫煙者でよろければ、5人、6人ぐらいまで行けますので、ラーメンぜひ、みんなで、終わった後に、食べてっていう。なんかでも、フォトスクランブルから見て最後ラーメンだね。
ああ、そういえばそうですね。
あ、それで思い出した。まあ、週刊ラジオという番組も、もう、スクランブルでは始めているんですが、スノーさんの個展の時に食べた味噌ラーメン、
はい、
業務連絡です。あの時の味噌ラーメンの写真ください。
はい。
ネタでちょっと話をしたので、ラジオのブログに、戸籍札と書いてちょっと貼っつけておこうかなと思っております。まあ、そんな感じでまあ、ちょっとね、まあ、それぞれ割り勘ですけど、みんなでラーメン食って解散みたいな形になってます。時間のに関して、遅いので、まあ、柔軟に、撮影だけラーメンだけでも構いませんので、ぜひ振るってご参加ください。で、できればですね、ツイッターの方で、この番組ハッシュタグ、以前もう一回作ったんだけど、新しくあれしてます。シャープ、スノー PS、シャープの SNOWPS。こちらの方に参加表明してくれると、 当日お会いできなかった時に探せるというかお声掛けができるかなと思いますので、気になってますとか、まだわかんないですけど行こうと思いますとか、ぜひツイッターの方でつぶやいてください。ツイッターされてない方は、同じくスノーピース SNOWPS アットマークの p-scramble.jp メールの方で、行こうと思ってますとか、検討してますっていうようなことをお知らせいただけるとありがたいです。ということで、1年ちょっとね飛んじゃいましたが、ようやく実行と。で、先週スノーさんと話してたんだけど、初なんだよねこんだけやってて、リスナーさんとどっかに写真を撮りに行こうっていうのは初めて、第1回になりますので、記念すべき第1回ですので、ぜひ振るってご参加いただければという感じでございます。
はい、
ということで、まあ、一応フォトスクランブルメンバー小関さんも大丈夫ということなんで、
はい、
フル参加になりますので、ぜひいろいろお話しながらいろいろ撮ってみると楽しいと思います。
はい、
ぜひください。
よろしくお願いします。
ということで、スノーさんお休みでしたからお届けしました、スノーさんのフォトスクランブル、お届けしましたのはハンスケと
小関でした。
ではまた来週。